看板娘は私春菜々美。レコールルヴァンプレゼンツジャングルカフェ、ご来店お待ちしております。
さあ、南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都、甲府です。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、甲府コンシェルジュの鳴沢春子さんと一緒に歴史や文化、自然や街並み、施設など甲府ライフを楽しむための情報を発信してまいります。今日もはるちゃん来てもらいました。はるちゃん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
どうも。なんじゃらぽい、ね、今日も健やかに、とても美しく、
ありがとうございます。
いや、昨日ね、マツコの知らない世界を見てたら、かなり山梨、しかも甲府もフィーチャーされてましたよ。
見ちゃいました。
見ちゃいました。
見ちゃいました、甲府のワインが出ちゃったんですよ。
佐渡屋さんの相当ね、
すごいですよ。だって佐渡屋さんって言ったら、日本に欧州ワインを輸入したっていうかね、自分たちで育てて、今それが当たり前になってますよね。だけど、作って欧州風のワインを作るっていう、いわゆるなんかブドウ酒だったのからワインっていうのが始まったのが佐渡屋さんだし、
まさに歴史的な、
歴史なんですよ。
ワイナリーですよね。
甲府っていうところがそもそもブドウの醸造のワイン作りの発祥の地なんで、
そうなん
ですよ。だから佐渡屋さんがクローズアップされて、私もすっごく嬉しくって、
ね、
もうあそこの作っているものっていうのは本当にパンチの効いたっていうか、もう欧州酒っていうか、もう外国のワインに負けないものを作ってますから、ね、
でも神の雫をね、あの原作なさってるお二人が、あんな風に山梨のワインね、それも甲府の褒めてくれたのが嬉しかった、あとの2カ所もとても良かったんですけど ね、嬉しいですね。
嬉しいですよ、本当に駅からすぐそばにあるワイナリーですからね。
ね、ぜひ気になった方、ね、
佐渡屋さんで検索していただければ
分かりました。さて、今日はどんな話題でしょうか。
はい、今日はですね、今までは甲府のいろいろな、ね、人だったりとか移住に関することをちょっとお話をさせていただいてきたんですけれども、そもそも移住ってどういう人たちが移住してんのだったりとか、移住ってどういうことって、そういう話からちょっとしてってみようかな。
根本的な話ですね。
そうなんですよ。いや、最初にね、ちょっとね、お話をさせていただきたいなと思うことがあって、それは現在の甲府の人口、で、今の現在の甲府の人口っていうのが6月1日現在で189,467人なんです。
あら、
で、これがね、まあ、面積がちょうど212平方メートルの中に住んでるわけですよ。まあ、半分以上が山なので、荷重面積としたらもうちょっとちっちゃいんですよね。
住むことができる面積としては、まあ半分ぐらい、
まあ、半分ぐらい、もう本当にこの半分以下かなっていうぐらいちっちゃいところに、ですけど、まあ、189,467人が住んでるんです、で、この人口が住んでて、まあ、甲府ってゆとりがあるし、でもちゃんと町もあるしっていうところなんですけども、これ東京にいる皆さんたちはこれを聞いてる、どれぐらいかっていうのをちょっと想像していきたいなと思うんですけど、台東区の今の面積が10キロ平方メートルなんです
って、
そこに19万人住んで
る。
19万5千人で、こっちは面積212あって、その中に18万9千人住んでて、向こうは10キロ平方メートルに19万5千人、
20分の1の
中に暮らしてらっしゃる、ギュッ
と暮らしてる
わけですよね。そうなんです。で、この甲府の面積っていうのは、世田谷区と練馬区と大田区と江東区を足した面積とちょうど同じぐらいなんですよ。
そんなに。
そう、これそれ足すとどれぐらいだと思います？人口
結構どれぐらいだ、1000万とは言わないですけど、世田谷なんか多いですからね。
まあまあ1000万ってことはないですけども、この4区の人口合計が290万人。
290万人か。
はい、
じゃあそれだけの、なんだろう、ね、ポテンシャルはあるということですよね。
そうなんですよね。で、人の、まあ、大きさっていうもの、あの多さっていうものは少ないかもしれないけど、それだけのゆとりという、あの大きさの中に 18万人しか住んでないというところが、もしかしたら東京でゴミゴミゴミゴミした中で暮らしてて、通勤や通学が大変だって思ってらっしゃる方だったりとか、交通が大変だって思ってらっしゃる方たちが、どういったところで暮らすと自分が想像している暮らしができるかなっていうものの一つのバロメーターになるかなと思うんですよ。
なるほどね、
うん、私甲府の駅前に住んでいて、そんなに人がいないわけでもない、だけどマンションもアパートもあり、で、まあ、一軒家もあってお店もちゃんとあって、でも人が重なって生きてるわけではないけど、この数字だけで言うと、東京の過密具合っていうのがすごいよくわかるかなって思うんですよね、で、まあ、その過密具合は実は年々すごく増えてるわけですよね、東京の場合は。
東京はね、まあ、一点集中どんどんどんどんね。
そうなんですよ、で今若い子たちがすごく増えてるらしいんですよ。
あ、東京にね。
東京に。
ああ、そういえば、まあ、住むというものとは観点が違いますが、私がとある大学で教鞭を取ってるんですけど、そこはあの結構地方にキャンパスを持ってたんですね、それをあの割と都心に全部集中させたところ、やっぱりこうそこに入りたいっていう生徒がポンと増えたっていう、そういうことがあったりします
ね、 ありますよね。
やっぱり憧れがあったりするんでしょうね、
絶対憧れちゃいますよね、それはなぜならその人の力だったりとか、お店の数だったりとか、まあ、世界につながってる感だったりとか、そういったものがすごくあのキラキラして見えるし、実際そうだと思うんですよ、だけど山梨の中でもまあ、若い子たちがね今頑張ってる人たちいるんですけど、まあ、だけどっていうかね、20代から、まあ、28区ぐらいの人がね東京出てく人多いんですよ、それは何か向こうにあるんじゃないかって思って出ていく、だけどこれ国が出した試算っていうかによると、例えば今から10年後20年後30年後その彼らが高齢者となった時に、東京の高齢者率っていうのは 75% 以上になって、
もうまさにね周りどこを見ても高齢者ばかりということになるんですね。
そうすると今度働き手が足りなくなると、そういったことが向こうで起こるわけですよね、で、あの実際に人口減少っていうのはこれ人口の移動っていうことを考える移住ではなくって、人口減少っていう面で見ると、なんと半年の間に、18万4千人減ってるんですよ。今年の4月1日の人口と去年の11月の1日の人口を比べると、半年間でもうほぼ甲府の人口と同じぐらいが消えて、
日本全体として、
だからそれは人の移動っていうことはあって、増えてる増えてるとは言っても、人口減少としたら本当にとんでもない数が減少してるわけですよ。
日本という国は今後どうなっていくの、これだけこう少子高齢化が進んでいくと。
そうなんです、
やがてなくなってしまうっていう危機感はありますよね。
ありますよね、で、まあ、1年間で見るとその数っていうのはもっと大きくて、半年で甲府1個が消滅していくと同じぐらいの人口がなくなるわけですから、ね、1年だとしたらその数もものすごいんですよ。でこの人口減少っていうのが全く止まらなくって、今からちょうど40年後ぐらいかなには、まあ日本が8600万人ぐらいになるって言われてるんです。でそんな中じゃあどこで自分が暮らしてって、どこで自分が先に足元をちゃんと固めて見て、年を取ってからあここら辺だと今度こうなっちゃった、ああなっちゃったって言って動くんではなくって、早いうち早いうちに動いて自分の暮らしていく場所っていうものでやっていかないと、年を取ってじゃあ介護施設がありません、何がありませんね、例えば年を取らなくても、例えば目先のことでもいいんですよね。今の若い子たちが今から例えば結婚して20代の子たちが転出していくってことを考えると、向こうで結婚して子供を産みますっていう段階になって、保育園ありますか、何ありますか、仕事をしていくのを支えるいろいろがありますかって言った時に、じゃあどうなんだろうってことをよく考えると、これ出ていくことだけがいいことではなくって、自分がどういう社会の中で暮らしてって足元を固めてって基盤を作って生きていくかっていうことも よくよく考えることが移住だって思っているんです。
すごく根源的な話を今日はしてくれてますね。
そうなんです、うん、それで実は甲府に移住してくる人たちっていうのは、うん、よく移住っていうと豊かな暮らしっていうことを望んでる人たちが多いと思うんですけれども、
う
ん、
その豊かっていう意味が違うんですよね、
うん、そうなんです。それが例えば自然の中であんまり周りに人がいなくってふわーっと景色を見てこう一軒家でね暮らしたいっていう静かなところで暮らしたいっていう思いもあるけれども、でも自分が生活をしていくためにどんなところで暮らせば、じゃあそういう生活をするにも医療施設がちゃんとあるのかとか、じゃあ介護の方もちゃんと見てくれるのかとか、いろんなことに対する整備が整ってこその豊かな暮らしっていう見方っていうのがあるわけです。それは仕事もする、就職ね、就職があってさらに子育てもする、自分に負担のない子育てができるところ、子供にとっても負担がないところで、もしかしたら収入は低くなるかもしれないけど支出は少ないところで暮らしていくっていうことにシフトチェンジしていったら、それが早め早めであるあればあるこそそれはシフトチェンジしていきやすくなるし、そこで自分の暮らしっていうものを整えていきやすくなると思うんです。で実際それに気づいた人たちが甲府に移住してる人たち多いんですよ。
そうね、うん、これがすごい現象です
ね。そうなんです。何かをやりたいって言って起業するっていうのもあるんですけども、それ以前にやっぱり転職をしてこっちの会社で住みながら働きながらこっちに今日構えて自分のベースを作ってっていう人たちで、やっぱり早いほど転職しやすいし条件はある程度いいですよね。で実際甲府に来る人たちでどういう世代が多いかなと思って、最初は私もシニア世代が多いんじゃないかなと思ったんですけど、うんうん、もちろんシニア世代も多いですけれども30代40代が多いんですよ。
ああ、そうなの？
そうなんですよ。でこれはなんでかっていうと、やっぱり子供が保育園に入る前、子供が小学校に入る前、そういった時に一軒家を建てようって思った時に、東京では土地付きで例えば上物で何億するんですかって
なっちゃいますね。
そうなんですよ、うん、そういうことを考えてどういう家で育てて、例えばそれが集合住宅でもいいんですよ、うん、どういう場所で育てて、どういうところをこう子供に与えたいかって、でよくよく聞いてみると、自分は東京に暮らしてるけどもともとは田舎出身でっていう人が、自分の子供の頃暮らしてきた環境に近いところに移りたいって、
本当ね、それがまさに、
うん、そうなんですよ、
自分が一番居やすいところ、
いや絶対そうだと思うんですよね、うん、
心のふるさと、
うん、だから絶対人間ってもともと東京にお住まいで、多分お父様もお母様もおじいちゃんももって東京代々東京の方っていらっしゃってそこで暮らしていくっていうことは本当に素晴らしいことだと思うんですけども、やっぱり自分が育ってきた環境に近かったりとか自然があったりとかっていうところで、でもそういうところだけじゃなくて仕事もっていうふうに思っていただけると、甲府っていうのは移住にいいところなんじゃないかなっていうふうに思っているわけでございます。そうです
ね、文化的な施設が整ってるっていうのも、例えばコンサート見たいだったり、うん、映画見たいっていうそういう欲求も叶えてくれる場所だなっていうことは感じますね、
うん、そうだと思います。東京に近いですもん。
そうね、うん、いや今日はいろんな話を聞かせてもらって、そんなことを感じた方どうですか、何かこうご相談いただくような、
はい、
そういう機会というのは、
まあ、日常は甲府市役所の方に私がおりまして、電話だったりメールだったりとかフェイスブックなんかを通じてメッセンジャーでやり取りもさせていただいてるんですけども、6月中は、21、22、23の木金土で東京の有楽町にある、東京交通会館、うん、そこにありますふるさと回帰支援センターの中に山梨暮らし支援センターっていうまた相談所がありますのでそちらの方に10時から6時までいますので、
あら、はるちゃんがいるんですか。
はい、そうなんです。で、ね、23日の日は、うん、この間今日先週連れてきた私の上司の土屋っていうのが、うんうん、いますので、
おってことは美味しいトウモロコシもあるかもも
しかしたら持ってちゃうかもね、家から
ね、前でお邪魔した時にね、生で食べてもらってみんな美味しいって。
いや、生でカリカリやってますもんね。食べるミルキーなトウモロコシの具合ってもう本当びっくりしますから ね、
ぜひ6月21日の木曜日、22日金曜日、23日土曜日の3日間、はい、時間は
10時から6時まで。
はい、これ参加に費用はかかるんですか？
かかりません、うん、ずっといるのでご自身がいらっしゃりたい時に来てください、
うん。はい、はるちゃんが何でも手取り足取り、
何でも答えます。ペラペラペラペラ喋ります
そこまで喋らなくていいよ
っていうぐらい喋ります。
喋ってくれますので、はい、とても楽しい時間を過ごせると思います。
よろしくお願いします。
ではこの甲府出張移住相談と呼んでいいでしょうか？はいはい、こちらに関するお問い合わせ先お願いします。
はい、こちらは山梨暮らし支援センターというフェイスブックをちょっとホームページを開いていただいて、そちらの方から山梨県に電話をしてください。ちょっと電話番号を今失念しちゃいましたので。
わかりました。
山梨暮らし支援センターです、皆さん、はい、いいですか？そちらで検索していただいてそちらで電話で、お問い合わせくださって予約をどうぞ、
はい、
予約なしでも大丈夫です。
はい、はるちゃんがいます。
はい、
綺麗ですけどよく喋ります。
あ、喋りすぎます
いろんな話に花咲かせましょう、
よろしくお願いします。
なるさん、はるちゃん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、甲府の暮らし方、番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、いや、はるちゃんの今日の話よかった、もう一回聞いてみたいという方、ぜひぜひアクセスしてみてくださいね。甲府の暮らし方、来週もお楽しみに。 FM Fuji FM Fuji 78.6 and 83.0